経済総合分析集合です。今日は政府の赤字をどう解釈するかということなどについてお話しします。さて、政府の赤字というと、まあ米国をはじめとしていろいろ言われていますけれども、日本もそうですよね。経済もふと気づいたことがありまして、それは実体経済も実はゼロサムゲームではないかってことなんですね。資金が供給されるというのは、銀行が事業に対して融資をするというところが主なんですけれども、その融資をされるということは別段プラスじゃないんですよね。だからどこから黒字が来て、どこから赤字が来るのかっていうと、やはり実体経済の中で黒になったり赤になったり、ある場所は黒、ある場所は赤と考えれば、実は政府というプレイヤーが赤字を引き受けるという体質であるということに過ぎないのかなと思うんですよね。なかなかこの問題を根本的に解決することは難しいですけれども、一つの解決策として、なんか政府の財政というものを分かりやすく広報することなんですよね。まあ福祉あるいは公共事業、補修事業、そして人件費、それぞれにどれほどかかったか、でもし収益があれば収益はどんな感じかってことですよね。まあ、それをやはり複式簿記的にですね、分かりやすく広報をすると、政府の どこまでの赤字はまあ自然発生的なものなのかってことですよね。で、私は思うんですけど、福祉に関してはこれは何だろう、悪い赤字じゃないという気がするんですよね。だからむしろこれに関してはむしろ、だから赤字がどんどん積み上がっていっても、まあ何ていうのか、許容範囲であるっていうことは言えると思うんですよね。もちろんその精査をしなければいけないんですけれども、そしてまあどうしてもこの赤字が許せないというのであれば、その科目ごとですね、部門ごとにこの記者を募っていくってことですよね。寄付を募っていってもいいかなと思うんですよね。で、まあ巨大な資本家というのは、まあ、莫大な利益を上げつつ、その利益をやはり再投資に費やしてるんですけれども、もちろん商社がさらに再投資をして、さらに次のビジネスを生むということも大事な、まあ、サイクルではあると思うんですけれども、私はだからといってこの政府の赤字というのを、なんだろう、とてつもなく悪いことだと言うということですよね。その認識と考えて照らさせていかないといけないです。だからこの大きな会社が、必ずしも利潤を莫大に上げた会社が福祉などについてことさら負担をするということですよね。過分な負担をしなくてもいいということであれば、政府のこの、まあ、やむを得ない赤字ですよね。福祉などによる、まあ、人口構成もありますし、でも、もし人口構成が問題なのであれば、それこそだからそう広報すべきなんですよね。人口構成が、まあ、老齢人口が多いからどうしても赤字体質になるんですっていうことをもっと正直に言えばですね、だからこの出生というものをもっと期待をするという向きが、ね、出てくるわけですから、まあ、やはり広報不足、そしてやはり基本的ですけど、お金を仕分けをすると分かりやすくなる、意味が分かるのは、ようやく意味が分かるのは仕分けをするってことです。その赤字はどういう科目において赤字なのかということですよね。で、その政府がその、まあ、いいことというかやむを得ないことをやっていて赤字が出るということを責める、そしてまあ成功した企業がどんどん、まあ内部留保とも言いますけどね、まあつまりは利益ですよね。利益がどんどん出るっていうことですよね。で、まあその利益がどんどん出て、そしてそれをさらにどんどん投資に回していくということであると、やはりどんどんどんどん寡占化が進んでいくんですよね。そういう問題もあります。で、まあ IT 業界は本当にここ数十年は本当に成長の一途であったと思うんですよね。ずっとずっと成長を続けてきたと思うんです。けれどもね、 もうようやくですけれども、これが続かないのかもしれないなっていうことです。で、まあ、よく持続可能経済って言って、まあ、ふわっとしたイメージで言われるんですけどね、この持続可能経済っていうのは実は結構簡単なことでできると思うんですね。もう やはりもうその勝者ですよね、資本主義における勝者がやはり福祉に確実に投資をしてほしいっていうことなんですよね。まあ、もちろん投資の王道とは未来に対する投資なんです。これからさらに伸びていくよというところに投資をするのが当然のことですけれども、福祉に投資をするということですね。これは何だろう、必要なことだと思うんですよね。社会が社会らしくあるために必要なことで称えられるべきなんです。だからきちんと称えてあげれば、僕はやはり勝者が福祉に投資をするということは十分あり得ると思うんです。まあ見返りのない投資ですよね、消費かもしれませんけれども、それをきちんと来算をすればですね、これなされていくと思うんですよね。もう本当にこの気持ちの問題ですよね。何をどう捉えるかというマインドの問題であります。ですから僕はそれを訴えたいですね。もちろんそうです、投資とは未来の可能性に対して投資をするのであるということをはっきり原則としつつも、やはりあえてこの人生の終わりというものに対して敬意を払うということによって、むしろ社会がですね、80年周期とも言われますよね、人のまあ一生の寿命の期待値ともほぼ言われていますけれども、この80年おきにこの厄災が起きるってことですよね。まあ残念な出来事が起きるってことです、騒乱などですね。それを防ぐにはどうしたらいいかといえば、やはりこのこれまで努力してこられた、頑張ってこられた、一生貫徹されようという方にきちんと感謝を捧げるということです。これをきっちりすることによって僕はね、循環するんですね。循環するのであれば、それによって随分とそのやっぱり紛争のですね、実はこれ国際紛争も元はといえば国内の紛争から始まること多いんですよね。国内の不和をその海外に投影してしまうんですよね。で、まあ統計で調べればわかると思うんですけれども、やはりこの経済が成熟しきって、でこのやはりこの未来の産業がちょっと見えづらくなった時に、そしてまたこのこれからお見送りするということですよね。感謝を込めてお見送りをするということに関して、だからコンセンサスが実はまだできてないんです、現代社会って。そういったコンセンサスをね、まあ同意ですよね、それは素晴らしいものであるという同意です。そして勝者はそこに対して投資をするということは誇らしいことなんだということなんです。それ徴税という形で、徴収という形で無理やり取るから誇らしいという感情が湧かないんですよね。だから進んで寄贈していただくということをもっとこの推し進めていくっていうかね、奨励していくというか、みんなで待望するというか、そうなればいいなと思っています。本日もご清聴いただきありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。